私たちが結婚祝いに立原からもらったクロワドボア教会の少年たちの歌やドビュッシーの歌のレコードを初めて聞いたのは、その翌年の春先に、なんだかまるで夢みたいに彼が死んでいってしまった後からだった。私たちはそのレコードを友人の家に携えて行って、それを初めて聞いたのである。それからその夏、去年軽井沢へ行った時は、ようやく宿坊の蓄音機を持って行けたので、私の好きなショパンの前奏曲や、セザール・フランクのソナタなんぞの間に、時々その二枚の小さなレコードをかけては、とうとうこれがあいつの形見になってしまったのかと思うようになった。私はその二つの曲の中では、ドビュッシーの近代的な歌よりも、むしろイタリアの古説な聖歌の方を好んだ。それらのゴブラン織のような合唱の中を風のように去来する可憐なボーイソプラノは、何とも言えず美しいものだった。その夏、軽井沢では急に切迫しだしたように見えるヨーロッパの危機のために、こんな山中に秘書に来ている外人たちの上にも、何かただならぬ気配が感じられだしていた。日曜日のミサに、ドイツ人もフランス人もイタリア人も、それからまたポーランド人、スペイン人などまで一緒くたに集まってくる旧教の聖パウロ教会なんぞは、そんな吻行をしている間、その前をちょっと素通りしただけでも、冬なんぞの寒弱さとは打って変わって、何か行き詰まりそうなまでに緊張した思いのされるほどだった。前年の夏あたりは、しばしばその教会の中から、聖母を称える甘美な男女の合唱が漏れてきて、それが通行人の足を思わず立ち止まらせたりしたものだったが、今年の夏はどういうものか、低いオルガンの音のほかには、声楽らしいものは何にも聞こえてこないのだった。この頃、朝の散歩の時など、その教会の前を通りかかる度ごとに、私はその中があんまり物静かで、しかも絶えず何者かの囁きに満たされているようなので、いつか聞き覚えてしまったヴィットリアのアベマリアの一節などを、ふいとそれがさもその教会の中から聞こえてきつつあるかのように、自分のうちによみがえらせたりするのだった。8月の末になってから、その夏中追い分けで暮らしていた津村信夫君が、昨日追い分けに来たという神保幸太郎君と連れ立って、他に2、3人の学生同伴で、日曜日の朝、ひょっくり軽井沢に現れ、その教会のミサに参列しないかと、私を誘いに来てくれたので、私も一緒について行った。冬、一度その教会の人気のないミサに行ったことがあるきりで、夏の正式のミサは、まだ私は全然知らなかった。みんなで教会の前まで行くと、すでにミサは始まっていて、その柵の外には、イタリア大使館やノルウェー公使館の立派な自動車などが横付けになり、また、柵の中には何台となく自転車が立てかけられていた。私たちはその柵の中へ入ろうと仕掛けながら、誰からともなしに少しためらい出していた。そうして、三人でちょっと顔を見合わせて、困ったような薄笑いを浮かべた。ちょうどそんな時だった。私たちの背後からベルを鳴らしながら、二人の金髪の少女が、自転車でついと私たちを追い越すや否や、柵の入り口のところへ、めいめいの自転車を乗り捨てて、二人ともお下げに言った髪の先を、ぴょんぴょん跳ね鳴らしながら、急いで教会の中へ姿を消した。 私たちはその姉妹らしい少女らの乗り捨てていった自転車の尻に、両方ともポーランド公使館という鑑札のついているのを認めた。それはちょうどドイツがポーランドに対して宣戦を布告したその翌日だった。私たちは立ち止まったまま、もう一度顔を見合わせた。私たちは、おそらく今日この教会に集まってきている人たちは、それぞれの祖国の危急を思って悲痛な心を抱いているものばかりであろうのに、そんな中へ心なしにも数人でドヤドヤと入っていくのが、少々気が引けてきたのだった。が、それだけにまた一層、今しがたそういう人たちの中に混じっていた二人のポーランドの少女が、私たちの心を痛く引いた。私たちは今度も誰からともなく、思い切ったように教会の中へ入っていった。そうしてめいめい他の人たちのように十字は切らないで、一人ずつ内陣の方へ向かって丁寧に頭を下げながら、まだ少し空いていた後ろの方の笑い椅子の上に順々に腰を下ろした。一番後ろの笑い椅子を閉めた私は、しばらく黙祷の真似のようなことをしていたが、やがて目を上げて、さっきの二人の少女の姿を回収のうちに探し出した。すぐ彼女たちの可愛らしいおさげ髪が目に留まった。彼女たちは一番前列に、おもわをかぶった母親らしい中年の婦人のそばに、ひざまずきながら無邪気に手のひらを合わせてお祈りをしていた。私はそういうおさげ髪の少女たちの後ろ姿にいつまでも目を注いでいたが、そのうち何気なく、立原の形見の一つであるパスカル少年の歌ったドビュッシーの歌なぞを胸に浮かばせていた。それはドビュッシーが、晩年病床にあって、無謀なドイツ軍のベルギー侵入のことを聞き、家も学校も教会もみんな焼かれてしまったかわいそうな子供たちのために、彼らの迎えるであろうわびしいクリスマスを思って作曲したものだった。クリスマスよ、クリスマスよ。どうぞ彼らのところへは行かないで。もう決して行かないで。そうして彼らを懲らしてやっておくれ。今そうやって痛いけな様子でお祈りを続けているそのポーランドの少女たちが、ふいと立ち上がるなり、今にもそんな悲しい叫びを発しそうな気がする。そう。この歌のレコードは、まあ、なんという偶然の運命から私の手元に今あるのだろう。ちょっとその少女たちを私の家に連れて行って、それを聞かせてやったら、まあ彼女たちはどんなに目を輝かすことだろう。と、そんなことを考えているうちに、ふいと目頭の熱くなりそうになった目を急いで脇へ転じると、そこでは、何か感慨深そうな面持ちをしているドイツ人らしい両親の間に挟まれた、まだ幼い、いかにもわんぱく者らしい子供が、彼から少し離れた席にいる同じような年頃の、しかし、髪なぞをもうきれいに分けている子供に向かって、しきりに顔つきや手まででからかいかけているのなどが、ひょいと目に映ったりした。私のすぐ前に並んで腰掛けている津村君と神保君は、私のように行儀悪くしないで、じっとさっきから神妙に頭を下げ続けているらしかった。ミサが終わって、なんだか興奮しているような顔の多い外人たちの間に混ざりながら、その教会から出てきた時は、私たちもさすがに少しばかり変な気持ちになっていた。 私たちは教会の周りにあちらこちらと一塊になって立ち話をしだしている。外人たちからずんずん離れて、まだ教会の中に残っているらしいポーランドの少女たちのことを気遣いながら、しかししばらくは黙ったまんまで歩いていた。それは何か一緒に良いものを見てきた後で、いつも気の合った友人たちの上に広がるあの共通の心よい沈黙であった。これから森の中の私の家へ寄ってお茶でも飲もう。そういうことに決めてからも、私たちはとかく沈黙がちに林道の方へ歩いていった。こうやって津村くん、神保くん、それから僕、野村少年と、みんな揃っているのに、当然そこにいていいはずの立原道蔵だけのいないことが、だんだん私には、どうにも不思議に思えてきてならなかった。そういえば、なんだか私は初めて彼が私たちの間にいないのに、気がつき出したかのようだった。